The Real Management。リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。この番組は私ホッシーこと星川哲司が自らの体験をもとに経営やその舞台裏などをリアルに語っていきます。リアル経営は毎週金曜日朝6時に配信しています。おはようございます。自由人のホッシーこと星川哲司です。
おはようございます。スタークのガジローです。
前回までは長い長い間やってきた、はい、ニュアンスネオ初代から、リローデッドというところで、まあ、そこの長いお話をしつつ一区切りしたのが前回までというところだったかなと思いますが、
はい、
はい、今回からはですね、同じくニュアンスはニュアンスなんですけれども、ニュアンスネオの次に出したシリーズっていうところでお話ししていきたいと思います。
はい、楽しみです。
で、前回のねところまででやってきたのがスマートフォンだったので、テクノロジー中のテクノロジーというか、
そうですね、
デジタルライフの中心でもありつつ、技術的には最新中の最新のことをまあやってきたっていうところがあるんですけれども、うん、まあそれ自体開発して発売して以降だと、アップデートとかサポートとか販売みたいなのはあったにせよ、まあ、新規に開発することっていうのは一旦なくなってきたところで、はい、じゃあ次はどうしようっていうところで、テントと、まあ、ミーティングをしながら、スマホで一旦デジタルライフの中心に行き着いちゃったけど次はどうしようっていう話をしていった時に、
はい、
まあ、デジタルライフの中心であるところで、まあライフっていうところの上では普通の生活としてのライフと、まあ、我々としてはじゃあ仕事もまあライフだよねっていうことで、まあワークライフっていうですね、仕事している生き方というかライフのところに少しフォーカスしてみようという話がテントからあって、まあ確かにそうだなというところで、ワークライフシリーズをやりましょうという話になったんですね。
その前のスマホ自体もビジネスマン用のスマホ作ろうぜみたいなところから入ってたじゃないですか。
はい。
なんかそこのなんか思い入れとかあるんですか？
スマホを作るのはテントと相談しないで決めたんですよね。
ここは
始めた時の経緯からすれば、
はいはいはい、
トリニティの10周年で何かやろうっていうところがあった上で、うん、スマホは本田さんから話が来てじゃあやろうってなったので、うん、でいろいろこっちで下調べとかした上で、あ、いけんじゃないかっていうところで、うん、テントに話を持っていったので、テントと一緒に企画したわけではないんですよね。テントと一緒に企画したのは初代のニュアンスシリーズのところで、バッテリーとかケーブルとか照明とか前の回でやったと思うんですけれども、そこら辺はこう一緒にこういうのが欲しいよねとかっていうのでやったんですよね。厳密に言うとその時にも話したかもしれないですけど、まあ僕としてデジタルライフでスマホのケースやフィルム以外で欲しいものはこれだっていうお題はもともとあったんですよね、うん、なんでまあそこからテントと詰めて、で今回のワークライフはテントと一緒に何をやろうかっていうのを考えたという意味では、うん、初代の最初のニュアンスシリーズ、ニュアンスネオの2台の分と、うん、このワークライフ、それぞれこう成り立ちはちょっとずつ違うんですよね。まあ僕らとして特に今時のこう考え方とちょっと合致するのか分かんないんだけれども、まあ僕はこれ今もそう思ってるけれども、やっぱり仕事を、うん、ワークライフバランスとか言うわけじゃないですか。
はいはいはい、はい、いいですね。
でもこれをその分離して考えるから、はい、まあいろいろおかしくなっちゃうのかなっていうふうに思っていて、はい、うん、仕事が自分のライフにつながる、うん、まあ 転職でこういうこと本当に一生かけてやりたいっていう話の時に、うん、ライフワークっていうじゃないですか、
うん、
まあそれと同じように順番が違うんだけれども、ワークライフっていう仕事している生活スタイルっていうところは、まあテントと僕で言うとこれ同じ、分離してない、つまり仕事は仕事、プライベートはプライベートって僕も普段思ってないし、テントもじゃあ仕事してなんかデザインするとか、自社製品ね彼らは作ってるけれども、自分たちが欲しいものを作っていくのが仕事になってるけれども、それは生活の一部、つまりこうね毎日、まあ、今回のワークライフで言えば仕事してる上でこういうのがあるといいよねっていうことを作ることが仕事なんだけれども、それは自分たちのライフでもあるっていうところがあるので、根本には仕事してるっていうよりも生活の中に仕事がある、まあ、結果仕事になってるかな、うん、こういうプロダクトアウト型の製品を作ったりしていると、まあ、そういう感じになりがち、しかも自分たちでやっぱ普段使うものだから、
うん、
まあ、なんか仕事してる周りで必要なもので、うん、まだないものがあるよねっていうことでワークライフをやろうという話になったんですね。で、まあ、ここがちょっとね面白いところなんだけれども、初代のニュアンスっていうのはいわゆる通電したり、まあ、バッテリーがあったりね、照明があったりってしてたんだけれども、うん、スマホでテクノロジー最先端行ったところがあるんだけれども、
うん、
このワークライフシリーズっていうのは電気も通らないしデジタルじゃないんですよ。これからちょっとね製品の話しますけれども、はいはい、電気通んないしデジタルでもないアナログなプロダクトラインになるんですね、
はい、
っていうところがまあちょっとね面白いんだけれども、まあ、やっぱり仕事をしている上で物として身の回りに欲しいものは、まあ、一旦ね充電器やバッテリーやはあるとした上で、ニュアンスで一応作った上でさらに欲しいものなんだろうっていうところで作り始めたですね、このワークライフというシリーズですね。で、一応ちっちゃい製品から順番に製品の話をしていこうかなと思うんですけど、
ここちなみになんですけど、このスマホが第3弾はもう無理だなって自分の中で腹落ちして、
はいはい、
その次これが企画上がるまでどれぐらいの時間があったんですか？
実際は被ってニュアンスネオのリローデッドやっている時に、まあ言ってもこれよくなんか周りと話してて違和感若干ある時があるんだけど、
はい、
スマートフォンやっていたとしても、まあ実際はその本当に一番難しい開発してローンチしてのところが終わってる前提だけれども、
うんうん、
他のこと何もできないっていうのは、
まあ、確かに、まあ、
そんなに思わない。
うーん、
なんか一個のことやると他のことできなくなる人いるんだけれども、
うん、
なんか時間そんなに使うみたいな、
はいはい、
まあ余談になっちゃうけれども、
はい、
ニュアンスネオリローデッド、まあ、やってた時でも、うん、まあ、ニュアンスをやってた時でもこのワークライフやってる時であったとしても、うん、僕はシンプリズム、
うん、
主力ブランド で、
うん、
でシンプリズムの製品はお金を稼ぐベースのところだから普通にやってたし、営業活動も普通にやってた上での話だからね。そっちをまるでやんなくなってこれをやってたわけではなくて、もともとそっちはそっちで、まあ、iPhone の新しいのが出るときにはそういう製品の導入のプレゼンしたり、その店頭で展開するのをやったりっていうのはやった上でだから、
うん、
気持ちがどうだったかっていう話で言うと、スマホはスマホでやってる、
うん、
だけどその次っていうのスマホが全部終了してからしか次できないっていうことではなかった、
うん、なるほど。常に並行していろんなプロジェクト回してるから、
はい、そうそうそう。で個人的には思ってて、周りと話してるとこれやっててテーマあんなくてみたいなことを聞くけれども、うん、まあ1個しかやんなくて 年がら年中それしかやれないことってそんなにあんのかなっていう気はしちゃいますね。
いいっすね、いいっすね、めちゃくちゃいいっすね、はい、結構これ聞いててぐさっと来てる人もいるんじゃないですか、うっって
ちょっと一個製品に入る前に思いついたというか、やっぱりニュアンスネオがあった上で着せ替えのカバーとかで使った素材がいろいろあるじゃないですか、うん、
ありましたね、
であそこで使ったやつはワークライフシリーズにすごく影響してるんですよね、うん、ウルトラスエードっていうトーレの素材とかっていうのはすごいいい素材だったのでそれを使おうとか、そういった形で歴史としては受け継ぎながらやってます、
うんうん
うん、で、やっぱり僕もここら辺はテントも共通認識としてあるのがケーブル嫌だよねっていうのがずっとあるんですよ。これも僕は今もあるんですよ。全てがワイヤレスになる世界が一番いいんですよ。
うん。
だから充電もワイヤレスで本体やってほしいし、
うん、
今かなりの部分がワイヤレスになるようにはなってきたけれども、
うん、
充電はやっぱりどうしてもケーブル使いますよね。
うん。
ケーブルが机の周りにぐじゃぐじゃすんの嫌だよねと。
うん、
いうのがあったんで1個目の製品っていうのがハグキーパーっていうハグ型のケーブルホルター、
はい、
でこれはあの見た目上はニュアンスの初代のハグプレートにちょっと近い形でちょっと柔らかい樹脂があってでそこを木のベースでくっついていてでそれをペタッとくっつけることによってケーブルをホールドできるという製品なんですね、はいはい、やっぱりケーブルを落としたくないっていう強い、うん、こだわりがあって、ね、そう充電して携帯から充電ケーブルをポッと外した時にポロッと落ちるあれを防止するというところでタグキーパーというのを作りました。まあこれは比較的すごく難しいっていうほどの製品ではなかったんだけれどもケーブルをなんとかしたい。でこれが1個目で2個目はそれをさらにケーブルの先端も見せたくないというのでまあこれもねちょっとポッドキャストでは伝わりづらいんですけど製品ページぜひ見ていただきたいんですが、うん、ホールドキーパー、うん、今ガジローは多分あのクリックすれば
あ今見てます
ウェブ上で、はいはい、見られるとは思うんだけれどもタグキーパーというのは基本は1本のケーブルを引っ掛ける製品なんだけれどもホールドキーパーというのは3つのケーブルをまずホールドできて穴にこう引っ掛けて、ね、かつ蓋が閉まるような、
はいはい、
で蓋が閉まると何がいいかっていうとコネクターが見えなくなる、
うん
なんでウェブページでねちょっと見てもらうしかないんですけれどもケーブルが落ちないだけじゃなくって普段コネクターが見えないんですよ。これちょっと前も言ったと思うんですけどデジタル臭さの一因はケーブルのコネクターなんですよ、
ね、うん金属っぽい
USB とかそうそうそうこれをなんとか隠したいっていうのがあってそれで作ったのがホールドキーパー、まあ、ホールドっていうのはこうね折りたためるなんだけれども、うんまあ、今までこういうのなかったと思うんですけど、まあ、磁石でパチッと止めて引っ掛けられて、普段使ってない時はコネクタを閉まって、で、かつ全体としても見えなくなって、うん、ニュアンスネオの時に先ほど言ったように使ってた木、曲がる木を使ってるんですよね。うん、やっぱり曲がる木って普通ないじゃないですか。
うん、
でも、これをニュアンスネオの時に見つけられたことによって、木が使えるようになったので、うん、これニュアンスネオの時のカバーと同じ素材なんですよね、
はいはいはい、曲線が描けるように木で
一応なんかあの曲げられる木って売ってるんですけどそれはもうやわやわで曲げられるものは本当にないんですよ、
うん、
ニュアンスネオの時のものを生かして木ってやっぱり質感がいいんですよね、
うん、
やっぱデスクってやっぱりみんな一部はねガラスとかもあるかもしれないけれども一般的なねデスクでちょっとこういい雰囲気のものっていうのは木が多い。
これ今僕ホームページ見ながらなんですけど、
はいはい
まあ、全製品なんか絵だけで生活がどう変わるかっていうのを表現してくれてるじゃないですか。文字読まんでも あ、こういう使い方するんだ、こう生活変わるんだっていうのがなんかすごく分かりやすいですねこれ。
ページの、一番頭にイラストがあるやつでしょ。
そうそうそうそうそう
そう。そう、まあ、今までダメだったのからこうなるよねっていう、まあ、ビフォーアフターを、まあ、必ず入れるようにしてあるんだよね、
うん、これめちゃめちゃ視覚的に分かりやすいですね、
うん、ちょっとこれ僕が記憶が正しければなんだけど、
はい、
このイラスト
は、
はい、確か、
はい、
テントの青木さんの、
はい、
お父さんが描いた
イラスト。へ
え、すごい。青木さんのところはね、はい、お父さんもデザイナーなんですよ。デザイナー親子、うん、ちょっとやっぱね手書きのねいい感じのイラストになってるでしょ。
そう、言語化できないですけどなんかセンスある感がすごくかっこいいですよね。そ
う
そ
う
そ
う、
これ
というですね、この2つでシングルのケーブルとマルチのケーブルを両方ともケーブルを落とさない、うん、でフォールドの方はさらに見せることもしないのがキーパーシリーズなんですね。
はい、
ちっちゃいもので、その次が名刺入れ。名刺ってビジネス、まあ、ワークというねところで言うと、うん、まあ、ビジネスの中で名刺交換っていうのはやっぱり未だに基本的にはみんなやるじゃないですか。
ありますね。はい。
なんで名刺入れを作りたいということで、うん、実はこれフリップっていうシリーズとして実は作っていて、名前がさっきはキーパーという2つの製品だったんですけど、今回の方はフリップっていうシリーズで、フリップホルダーっていうのと、フリップトレイっていうのと、フリップボックスっていう、一応3つの兄弟製品になってます。で、基本構造がかなり同じなんですね。中身はかなり工夫してあるんですけれども、構造としてはフリップなんで、ペロッとこう開けて、しまえる感じのイメージなんですけれども、
うん、
名刺入れはフリップホルダーという形で、まあ今までの名刺入れとは違うような形で、まずこのマグネットで止められるような構造になっていて、うん、でウルトラスエードの、ね、すごくいい手触りの製品になっています、
うんうん、
これの面白いところとしては、名刺って基本的に、まず会った時に名刺取り出すわけじゃないですか。自分の名刺をね。
はい。はい、
その時に、結構普通の名刺入れは、出すのがもたつくんですよ。
まあ確かに。
でも、このね、フリップホルダーは、中に微妙な傾斜が入っていて、
うん、
親指で、その一番上の名刺、自分の名刺を上にスライドすると、一枚だけピッと名刺が飛び出てくる。
はいはいはい。
この構造が、
すごいな。
まず、今までなかった、
うん。確かに。
なので、まるでマジックのように、パコッと開けて、パッとね、
はいはい、
名刺を出せるんですよ。
そうっすね、
っていうのが、はい、1個目で、これはこれで、まず出すのをスマートにしたいよねっていうところがありました。でその上でもう1個は、名刺って名刺交換だから基本的に、
うん、
よっぽどじゃない限り相手がなんか名刺切らしちゃいましたとか言わない限りは、あげるけどもらうわけですよ、
うん、
でもらう時によくあるただの名刺が入るだけの名刺のケースだと、
うん、
自分の名刺と相手の名刺混ざってる人いっぱいいる。
あ、そうですね。いますね。はい。
自分の当たったとしたらなんか、
うん、
あれこれお客さんだったとか、よく見るじゃない。
はい。
あれ、ダサいな。
はい。
ダサいし、場合によっちゃよ、ヨドバシカメラの名刺をビッグカメラで出しちゃうみたいな、ことがあると、
うん、
こいつヨドバシってきたんじゃんみたいな風に、
はい、
なる可能性もあるわけじゃん。ライバルメーカーの名刺がポロッと出てきちゃったりするとね。
はい。
っていうのも含めて、はい、やっぱり自分の名刺を、まずさっき見たく出せる。で、この名刺は絶対自分のしか出ないんですよ。一番上に自分のが見えてるから。 でその上でもらったものは実は内側に入るようになってるんですよ。
おお、なるほどなるほど。
これもねちょっとポッドキャストでなかなか伝えられないんですけれども、はい、二段構造になってるんですよ。さっきちょっと言った傾斜をつけてる部分が実は上に上がるようになっていて、下側にもらった名刺をしまえる。
なるほどなるほど。
なので常に自分の名刺は手前側でスマートに出せて、もらったものは下にしまうので絶対混ざらない。でこいつはあとフリップで一回転して裏側まで折りたたんでマグネットで止まるようになっているので、
はい、
名刺台として置いておけるんです。
おー、へーへー、はい、普通名刺の上にポンって乗っけとくのをもう立てかけとくんですね、は
い、そうです。
ほー、
なんで展示会とかではめちゃくちゃ役に立つんだよね。
はいはいはいはい、はい、
っていう形で名刺入れって本当にものすごく昔からある製品でしょ。
うん。
だけどそこにこんなにいろいろ使い勝手含めて工夫して、このトーレのウルトラスエードはそのニュアンスネオの時に使ったやつで、本当に汚れに強くって水弾く、うんっていうですね、うん、素材で、でもすごく手触りがいいっていう名刺入れなんですね。これは正直すごく売れました。
あ、そうなんですね。
ちょっと全部終わってから販売の話もしますけれども、これはもう本当すごい売れました。
これなんか僕聞いた瞬間、こういうのは僕では絶対開発できないなって思いました。いや多分そこにめんどくさいとかそういう意識があるんですよね。なんか美しくないとか、
うんうん、
そこへの感度がないんで自分が、まあ、こんなもんかなで言っちゃってるから、
はいはいはいはい、
一生これは僕たどり着けないっすわ。
欲しいものがまあ違うのはね、うん、まああるよね多分。でも、うん、ガジロもやっぱ何かしらのこだわりがあるとは思うんだよね。この分野じゃないかもしれないけれど、
いやー、それでいくと農業でも僕メンタル強すぎてめちゃくちゃめんどくさいことをずっとやれちゃって、3年5年経っていやこれ変えたらええやんみたいな、なんかなっちゃうことがあるんですよ。
あー、それダメだ。
そうそう、だからこういうなんか発明みたいなのはなんかすごいなって。
じゃあガジロはデスクの上で充電してて、うん、ケーブル抜いて出かけるときにケーブル落ちても拾えばいいじゃんっていう感じ。
そうですね。っていうかそもそも僕あのデスクがないんす。
デスクじゃなくてもほら寝るときにさ充電して寝ようみたいなと
こ、ああ
拾えば、ベッドサイドのちょっとした棚的な、
はいはいはい、
なんかやつのところで充電したりするじゃない。
はい、そうですね。
でも朝出るときにじゃあ行こうっつってで、はい、ケーブルから抜くとそのまま手離したらケーブル落ちるじゃん。
落ちます。
もう拾えばいい。
いや拾えばいいとも思ってないです。まあ拾ってるんですけど、言われて初めて、うん、おーなるほど確かに便利だなってなります。
はい、でも便利だなってなってくれればいい。
はいはい、はい、そうそうそう、だから気づけない、
拾えばいらないでしょっていう風になっちゃうよりは、うん、あ、そういうことで便利ならいいね、
う
ん、
そうそうそう、だから自分がこれを使う使わないじゃなくて開発できるかって視点で見たときに、うん、絶対たどり着かへんなっていう。
なるほど、はい。で3兄弟のこれが一番ちっちゃいやつなんですけれども、うん、次がフリップトレイというですね、
うん、
実はこの3兄弟の真ん中なんですけど、うん、このフリップトレイが始まりの製品なんですね、はい、まあ、ここから派生したんですね。これは青木さんがもともと絶対やりたいって言ってた製品なんですよ。なんでかっていうと、青木さんが昔から設計自体はしていて、でそれをちゃんと製品化できてなかったのがこの製品なんですよ。これってやっぱ基本的には金型をしっかり作って設計する製品でもあるんですよね、
はい、
そうすると、まあ、自社で作るには結構難しかったり するところがあるんですよね、
うんうんうん、
で構想はずっとあったのに試作まではしてたのに最終的に製品化はできてなかったんですね。でその時にこの話をしていてこれをどうしても作りたいっていうのがあってここにたどり着いたんですけれども、ペンのトレイなんですよ、
はい、
簡単に言うとペンケース、はいはい、でまずペンケースをもう一度見直そうっていうところがあって、実はね僕はそんなに響いてなかったんですよ、もともと。なぜかというと僕はペン使わないから。
うん、タイピングが多いからですか。
そう、
はいはいはい、
僕は手書き基本しないし、
うん、
紙に書くと結局書いたことを後で入力し直すとか、うん、まあ今だったらね AI が絵描いてねいてもそれをデジタル化してくれるし、うん、テキスト書いたらテキスト化してくれるから、うん、今だったら多少書いてもいいのかもしれないけど、うん、まあそもそも僕はそんなに書くことが好きだったわけでもないから、うん、いずれにせよそんなに僕はそそられては最初はなかったんですよ、
うん、
これのいいところとしてはペントレーなんだけれども硬いんですよ、
うん、
ペンケースっていうの中で文房具屋とか行って買うと、
はい、
ほとんど布なんです。
はいはいはいはい、ジッパーで開くみたいな。まあまあ小学校の時はみんなハードケースですけどね、ごっつい。
ああそうそうそうそうそう、あの缶みたいなやつね。
はい、
今
は
ね、
は
い、ほとんどないだけど、実際はそのハードな方が例えばバックパックとかにガバッと入れた時も、
うん、
あのペンがぐちゃぐちゃっと押されないのがあるんで、
うん、
中のペンを守れる、
うん、
でまずハードであることと開け閉めが簡単にできる、
うん、
チャック型の嫌なところって開け閉めがちょっとめんどくさいんですよ、
うん、
でかつ出し入れもちょっとめんどくさいんですよ。
うんうん、
なぜかというと待ち部分があってそこに引っかかるからな
ん
です
よ、うんうんうんうん、
でこれは名刺入れと全く同じ構造なのでパコッとこうフリップを開ければ開いてでマグネットでパコッと止まるようになってるんですね、
うん、
なので非常に開け閉めが楽である、
うん、
でなおかつさっきの名刺入れと同じようにペントレイとしても使える、
うん、
要はペンケースってたくさん入れられれば入れられるほど自分の好きなペン出すのめんどくさいんですよ。好きなというか、
なるほど、
例えば今回は赤いペンじゃ使おうってた時に、はい、赤も黒も青もボールペンもシャーペンもいろいろ入ってたら、うん、ごじょごじょごじょって探すんですよね、
うん、
だけどこれはペントレイとして全部ペンを見えた状態にして、
うん、
置いとくことができるんですよ、
はいはいはいはい、
ペントレイっていう製品は実際文房具の世界では一般的にあるんですけれども、
ああ
の持ち運びできるものってのは
なるほど、まあ、
僕が知る限りはほぼないんですよ。
はいはいはいはい、
だからいろいろ場所を移動するとか、まあ、今だったらね本当にリモートワークとかテレワークでどっかのコワーキングスペース行くだとか今日はオフィス行くだとか、いろいろこう場所にとらわれずにやることがあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
そういう時にペンを持って行ってさらにこのペントレイとして現場で使えるっていうことで今までと違うペンケース兼ペントレイっていうのを、まあ、青木さんがやりたかったんですよね。でこういう構造自体は青木さんがもともとクルパカっていう製品として作ってたんですよ。でテントのウェブサイトを見てもらって、まあ、結構古いんですっごく昔の仕事のポートフォリオみたいなところ行くと、はい、クルパカっていうのが紹介されてるって、
はい、
でそこ見てもらうとこのフリップトレーとフリップホルダー、うん、さっきの名刺入れとかなり近いもの
が、いやかなり近いですね、
はいはい、うん、あるんですよ。さっきの名刺入れの出す時のその気持ちよさとか裏側に名刺入れるとかっていうのは僕のアイディアなのでこの時にはそれないんですけど、
うん、
これをベースに僕がよりこうしたいっていうのを つけてくれたり、クルパカから変わったところとして、そのペントレーもアップルペンシルが入るようになって、若干デジタル感を出して、アップルの、iPad のね、ペンシルの、アップルペンシルがちゃんと入るサイズっていうことに、ちょっと設計してあったり、あと、このクルパカの時にはなかったんだけれども、クリップあるでしょ、紙を留めるクリップ。
はい。書類を。
そう。書類を留めるクリップを、つける場所を置いてあって、このクルパカだとただの箱なんだけれども、実際のフリップトレイは頭の方にへこみが作られていて、でへこみがあることによってペンを取り出しやすくなるんですよ、
うん、
要は全面真っ平よりもちょっとへこんでるとペン自体はまっすぐなんで、空間ができてるので出しやすいんですよね、
うんう
ん、でそういうちょっと工夫をしてもらって、でなおかつそこにクリップが付けられるようになっていて、でもそこにへこみがあるからってクリップ入れちゃうと、バッグなりバックパックに投げて持ってったら中でクリップが暴れちゃうわけでしょ、
うん、
なんでクリップが入るポケットのところにはマグネットが内蔵されていて暴れないようにっていう感じで、いろいろ工夫のエッセンスは一緒にこうアイディアを出しながら作ってったので、ベースは本当にクルパカっていうのがあるんですけど、まあ、これは本当に製品化はされなかった。
そうですよね、これパミかなんかのデモ、はい、紙かなんかで作られてますね、
まあ、プロトタイプっていう風にね、カテゴリーやな
って、そういう意味ではこれ
けれども、
ヘントさんにとってもめちゃめちゃいい仕事ですよね。なんか形にならなかったものをちゃんと形にしてくれるわけじゃないですか。
これはね、もう青木さんの執念が実った。青木さんは本当にそういうところすごい人なんで、ちょっとね今回は外れるんで話さないですけれども、似たような形で過去にこういうの作りたいって言ってたけれどもできなかったりしたのをなんとかしようみたいな、まあ結構前ですけどね、初代のニュアンスの時も
そうですね、
一番最初にね売り込みしてきたやつを断られたやつを最終的に我々とやるときに製品化した
い、ね、はい、
という形で、青木さんの執念が実ったフリップホルダーの、まあ、名刺カードホルダーとペンケース兼ペントレイっていう今までにないコンセプトのものと、あと一応ちょっとね三兄弟の一番大きいものとしては、なんか大きいものを収納したい時もあるよねということで作ったのがフリップボックスで、まあ、本当に普通にシンプルな箱なんですけれども、パコッとこう開けて中にしまって、これもマグネットで止まるようになってるんですけれども、非常にシンプルな見た目で質感がいいんだけれども便利な製品なんですね。これの一番いいポイントは、
はい、
製品のあのページをやっぱ見るしかないんですけれども、うん、ちょっとポッドキャストに向いてなくて申し訳ないんですけれども、
はい、
1個目はまず前面の蓋を片手で開けられるんですよ、
うんうんうん、
これウェブページ見てもらって上からちょっと開いてる写真があると思うんだけれども、うん、それ見るとR がついているプラスチックが縦になっているんだけれども、
うん、
これがポイントで、真上から蓋がついているものはまっすぐで、その裏側が傾斜ついてるから、
うん、
手で触ると空いてるんだよね、隙間が。あの左右の端っこだけ、端っこだけ。
うんうんうんうん、
そうすることで指が引っかかるんで、
うん、
すぐ開くんですね。で手離せばマグネットでパコッと止まるようになってるんです。なんで開け閉めが片手だけでできるっていうのがまず1個目大きいポイントなんです、
うん、
これによって今までよくある、まあ、無印だろうがなんか紙製とか木とかでも大きめのものを入れる箱って基本的に上から蓋閉めるものばっかりなんですよ。
うん、
で上から蓋閉めるのって 開けるとき基本片手で開かない。
そうですね。
大きいサイズのだと、
うん、
そうすると両手で開けるんです、
うん、
めんどくさいじゃない、
うん、
これは右手で開けたら左手でしまえる、
うん
ふ
ん
ふ
ん、
まあ、左手で開けたら右手でしまえる。
なるほど。
でしまうときも片手で開けて物入れたらって話したら蓋が閉まる、
うん、
でちょっとね音もねいい感じのねポコンっていうねいい音がする車でもほら高級車はなんかドア閉める音がすごいいいとか言うじゃん、
はいはいはいはい、
なんかそういうのでいやこの音結構いいんですよ、
で
スタックができる、
うん、ふん
ふん要は重ねる、うん、2個3個重ねることができて重ねるとさらにさっき言ってたような一般的な箱は蓋開けるのに上から開けるから重ねると開けらんない、
取ってからじゃないと、
そうそう、うん、上の箱をどかして蓋を開けて物を入れるとか、
うん、
あの物を取り出すんだけれどもこれは下は下だけで開くし上は上だけで開くんですよっていうただの収納ボックスに見えてすごく使い勝手を考えられた製品がこのフリップボックスという製品なんですね。ガジローにはなかなか分かってもらえないかもしれない。
いやいやいや、いや僕これ話聞きながらずっと思ってたんが、はいはい、一個一個がすっごいこだわりとこう気づきとがあるじゃないですか、
うんうん、
けど一番主力のところってシンプリズムってなるべくシンプルにして価格帯もすごいこう手に取りやすい価格にするみたいな、はいがあるんで、はい、ちょっとなんか両極端のことじゃないですか、
はい、
なんかすごいそれバランス感覚ないと無理だなって、なんか職人するとこっちばっかりしか作らずに、うん、その大きいビジネスにならなかったり、
はい、
っていうところをなんか両極端やってるなってのを思いながら聞いてたんですよね。
そうね、でもまあ見た目としてはシンプルでしょ。
まあまあ確かに、
うん、一切ゴテゴテしてないし、うん、で一応コストもそんなに高くないのでこだわりはもちろん詰め込んでいるけれども、うん、そんなにだからといって高いっていうわけでもない、うん、まあもちろんね紙のね収納ボックスと比べれば高いけれども、うん、シンプルでそんなに高くないけれどもいろんなこだわりが詰まってるというところがポイントです。はい、というですねフリップ3兄弟までで今回割と時間が来ちゃいました、
はい、
あの冒頭も時間かかっちゃったのでしょうがないんですけれども、まあ毎回言ってますけれどもやっぱりただ四角い箱の収納ボックスを作りましたってわけでもないし、まあ名刺入れも、うん、じゃあいかにねスマートに出してとか、うん、ちゃんとしまえてとかそういったのをやっぱりちっちゃくても大きくてもね携帯の時ももちろん細部のこだわりをすごくやったし、まあ今回も含めてやったのでこれはどうしてもね言いたいっていうのはしょうがないですよね、
う
ん、
そりゃそうっすよね。
はい、なのですいません、あのワークライフの製品全部をちょっと語れずに一回ここで区切らせていただいて次回はさすがにあの残り全部あのお話ししますけれども今回は区切りで次回に行きたいと思います、
はい、
ちなみにでも結構ね今ちっちゃいのから話してたので、うん、次からこだわりもっ
と濃い
ある可能性が、
あり
ますね、はい、残り製品としては3つではありますね。ということで今回も1回で終わらずいろいろ話すことがありましたが、うん、また来週もぜひ聞いていただければと思います、はい、それでは来週またお耳にかかりましょう。
よろしくお願いいたします。
リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。概要欄にこの番組のウェブサイトへのリンクを貼っております。感想、メッセージ、リクエストなどそちらからいただければ嬉しいです。
毎週金曜朝6時配信です。ぜひフォローお願いします。
ここまでのお相手はホッシーこと星川哲司と
ガジローでした。
それではまた来週お耳にかかりましょう。